はい、どうも。高橋智明です。トムです。3月16日、配信分でございます。3月1日はひどかったな、なんか。なんだろう、紹介して。こう、いきなりね、はっきりしないようなトークをしちゃいかんと、反省をするけれども、いつもいつも、あれだね、勢い余ってなんだよな。いけない。これはいけないと、反省はするが、今日も同じなら、つぼさん、エコーください。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ。トムの、おはこんちは、バンド。なんだっけ。いつもわかんなくなるんだよな。これだ。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。もう5年も言ってんだこれね。まあいいか。この番組は、In Reality The…トムのおはこんちは版では、アダルトな内容、もしくは、バリ雑言、お耳汚しになる言葉、その他が、多発するラジオ番組でございます。そういうものに抵抗がない方とか、気分を害される方はですね、他の、ミュージックゼロの別の番組を聞いていただければ、いいかなと思いますので、一応忠告しておきますね。もう番組始まっちゃったら、喋りますんでね。もう僕忠告しましたからね。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、16日なんですけど、まあ、暖かくなってきたね。暖かくなってきた。春よ、いいですな。暖かく、最近年取ったからがね、ほんとね、寒いのダメになっちゃったね。バイクもね、もう、なんだろう、冬乗るの、嫌だな。とか、いや、3月の1日に話したね、アブノーマルなこと。変態なプレイって、やっぱりさ、個人差あるよね。思っちゃった。どっからどこまでが一体、変態なのっていうところに来るとさ、高橋は思うわけですよ。SM って昔からあったじゃん。昔雑誌の編集してた時にも SM スナイパーとかね、あの辺の仕事をしたことあったんで、新宿2丁目あたりにあるんですよ。SM スナイパーじゃないけど、サドマゾっていうのは今みたいなさ、いろんな変態のジャンルがこう分かれてるような時代よりもはるか前に、やっぱり、SM ってのは存在してたじゃんっていう。みんなも知ってたし。で、SM の本って、それこそさ、俺ら昭和の人間はエロ本っていうかビニ本、ビニールで閉じてあって中が見れないからビニ本って言ってたんだけど、ああいうその、エッチな本の自動販売機っていろんなところにあったのよ。今もうほんとどこもないけど。もうそれこそ一大勢力であったの。もう小銭入れたら買える、薄いエッチな本。 で、それがね、あったもんね。10冊置いてあったら、1冊か2冊は間違いなく縄で縛ってあって、とかね。結構その、ハードな、こう、SM の本。あれが、昭和の初期からあるってことはよ。だから、なんつうの、変態というか、アブノーマルなプレイの中に、SM ってさ、すげえ昔からあったんだよね。っていうところで、SM 初心者の、俺が気になったことを、今回っていうか今日は、話してみようかなと。スパンキングスパンキング。お尻をペンペンする。だから、子供のお仕置きだけど、スパンキングって聞くと、女性のお尻をペチペチ叩く。そして、それが窓っ気の多い M 女ならば、もだえる、みたいな、ぐらいな感じで思うんだけど、書いてあったからね、SM の入門の中で、人気のプレイ、人気プレイらしいよ、スパンキング。スパンキング。このスパンキングというのは、一体いかなるものかと。女性にお尻を突き立ててパチンと平手打ち。スパンキングは SM プレイの一種ですが、初心者が手軽に取り組めるところに魅力があります。だってさ、いや、これは、叩く側の支配欲を満たし、叩かれる側の非逆感を煽るプレイです。基本的なスパンキングのやり方、楽しみ方。一番オーソドックスな方法。女性を四つん這いにする。海外では、ベンドオーバーってかっこいい。ベンドオーバー。ベンドオーバー。お尻がぐっと突き出されるので、スパンキングしやすい格好です。なるほど。で、女性のお尻を手のひらで弾くように叩く。おー。腕と手の力を抜いて手のひらでお尻の皮下脂肪を弾くつもりで叩きましょう。そういう風に叩くとパチンと良い音が響く反面、女性が感じる痛みは最小限です。おー。なるほどね。まず、この手首のスナップだけでパチンとやるのが、スパンキングビギナースパンキングビギナーが目指す叩き方です。で、一度叩き始めたら延々叩きっぱなしはいけません。いけません。これ痛いもんね。若干赤くなった部分は、ほてったお尻は少し休ませんだ。休ませましょう。叩くのはやめて、指先や手のひらで優しく撫でたりさすったりしてあげてください。おー。叩き続けるとスパンキングの刺激に慣れっこになるので、M な女の人も快感を得にくくなりがちなので、緩急つけろということですな。さあ、で、初心者にもできるスパンキングのコツ。力の入れ具合、叩くリズム、いや、工夫するべき点はいろいろあります。まず、手首のスナップを効かせて叩く。これ大事ですな。そして、叩くときは強弱をつける。同じ強さで叩く必要はありません。相手がどれぐらいの強さで叩かれるかを予測させないのがコツでした。あ、これはむずいね。なかなか難しいね。そして、同じところばっかり叩くのはいけません。いろんなところを叩きましょう。ああ。そして、緩急をつけたお尻のケアが必要です。引っ叩いたばっかりとかじゃなくて、撫でるという、ね、この辺を、ふんだんに、なるほどね。でも、それでももう限界というのがありますので、パートナーとは必ず、 やめ、もうこれでやめるよっていうサインを決めておきましょう。おー、これもルールあるんだね。要するに S 男は攻め好き、 M 女は攻められ好き。なるほど。しかし単純だけにスパンキングはエスカレートしがちになります。だからこそ事前に話し合いをしておいて、長時間続けてしまって実はもう内出血もしていたっていうようなことにならないようにしてください。主にサインを出すのは叩かれ側の M 女の方です。痛すぎる、お尻が痺れてきたなどという理由は様々だろうが、これ以上は無理といったサインを出して注意をしましょう。中止しましょうか。なるほど。あ、そうだよね。だって嫌がってたり嫌嫌って言っても、それは興奮しているはずって誤解しそうだもんね。だからといっていきなりスパンキングをしようというとパートナーに嫌がられるかもしれません。なので通常のプレイ時にキスやペッティング、クンにバックでしている時とか、そういう時にわざとお尻をペチンとやる。鳴らすのね。なるほどね。もしくはSM は嫌だとドン引きされる前にスパンキングシーンのある AV を見せてみるのも一興です。意外と行くんじゃない。それこそアナルセックスしようっていうよりは全然いいよねと思うんだが、どうなんだろう。いや、まあこれならちょっとね、スパンキングはね、俺ちょっとだけ興味あったんだよね。まあ変態だからね、基本はね。じゃあ変態だって分かったついでに俺の変態的な曲も聞いてもらおうかな。ねえ、日本バレ、デビューシングルですけど、ずっとデビューっていうのもなんだから、ファーストシングルにしようかな。高橋智明のファーストシングルで日本バレです。どうぞお聞きください。
とにかくタイミングって大切、デカダイエイスカット日本バレー。誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く、地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ、思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本バレー。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして、誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まればガキ開ける、丸ごと 界は変えられるものさ。あとは簡単、前を見て、キュンプマンパン気分爽快。とにかくタイミングって大切、待ち決まれば鍵だける、丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカッと日本バレー、天下太平スカッと日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリ、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
ほい。いや、別にSM に、SM に目覚めてるわけじゃないんだけどね。3月1日のネタを受けて、SM って何ぞやって思うと、結構深いよね。SM をやってる人ってそういう、なんだろう、精神的なところのこう解釈とかさ、多いじゃん。だから、そういうのを、ちょっと、俺も学んでみようかなって、ちょっとだけ思っちゃったんだよね。それで、スパンキングはこう、入りやすそうじゃないっていう、もう一つ、入りやすそうなところで。手錠プレイ。これあんまりこう、変態チックじゃない？おまわりさんが使うあれね。手錠ね。あれってさ、こう、あんなことやこんなことしちゃうっていうか、その、縄とかさ、こう縛り込むとか、じゃなくて、こう、手錠だけってこう、ハードじゃないじゃん。だけど、なんかこう、なんつったらいいんだろう。その、手錠をはめられたままさ、エッチする光景ってさ、エロくない？まあもちろん、それだけじゃないけど、俺が手錠好き？いや、手錠が好きなわけじゃないけど、やっぱりその自由を奪われるっていうところには、ゾクゾクっとする、こう、感じがするよね。で、手錠ってさ、別段、専門店とか行かなくても、ドンキホーテとかでレプリカってか、ね、おもちゃみたいなの売ってるしね。だから、それをちょっとプレイに使うのは、悪くないかな、というような気がしてるのと、もちろん、パンパンさんでそういう原稿があったから、それを読むっていうのもあるんだけどね。それもあるから、まあ、手錠プレイに必要な道具。まずね。ただ、手錠をはめたまま何をするのっていうのが重要らしい。まあ、ちょっと聞いてみますっていうか、読んでみますね。で、まあ、一番最初に手錠プレイをする上で、手錠以外で必要なのっていうのがあって、それってのは手首を、だから女の子の手首を保護するグッズ。おー。で、まあ代表格はリストバンド。確かにね。手錠鉄のままだから痛くなっちゃうよね。だからその痛くなくするために、リストバンドは必ずした方がいい。それが見た目のエロさが損なわれそうなんだけど、まあ、ちゃんとしたリストバンドが怪我もなくね、プレイにも 女の子もプレイに集中できるよっていうので、まあでもほらリストバンドって結構スポーツのやつだからピンクとか赤とか可愛いのもあるからね、だからいいんじゃねえかなということと、あと金属アレルギーか、アレルギーね、だからもうその金属アレルギーのことも考えたら、まあリストバンドで手首と、まあ、手錠が合わないようにするっていうのは大事なことらしい。すごい。で、それの、まあ、代替品じゃないけど、包帯。包帯ね。要するに、その包帯をぐるぐる巻きにすると、まあ、見た目ミイラじゃなくて、要は怪我したら風、それはなかなかこう、排他的っていうの。背徳な感じするよね。エヴァンゲリオンのさ、綾波レイのさ、包帯姿にゾクゾクしてるやつは多分変態だけど、確かに排他的というか背徳的なことはあるよね。だからリストバンドよりは包帯の方がこう S 心はそそられるんではないかっていう気はするよね。さあ、もともと俺 M 気があるのに、なんかこの S 心なところを知ってみたいというのはね、勉強としてね、社会勉強として社会勉強としてやっていくわけだから、で行こうか。で、基本的な手錠プレイのやり方、そして楽しみ方。なるほど。まずは手前で拘束すること。手錠といえば後ろ両手で繋いでっていうイメージですが、手錠プレイにおいて後ろでは意外と難しい。ああ、そうね、怪我しそうだもんね。転んだりするのもあれだし。自由聞かないというんであれば、まずは最初、簡単な前手での拘束。もう。でも、とはいえ、乳首攻めや手こきなどは問題なくできちゃうので、意外と、いいですよ。ああ、いいかもしれない。これは。ちょっとだけぎこちない感じが。また、いいですな。で、前手手錠プレイの定番は、両手を上げさせながらのフェラチオ。ああ、エロい。エロいな、これ。で、次。前手に慣れたら今度は後ろ手で拘束する。後ろ手の、拘束した場合ですね、なるほど。女の子はほぼ何もできないことになるので、完全に男性主導のプレイに変わります。キスをしたり、首筋を舐めたり、おっぱいを吸ったり、何をされても相手はなすすべがありません。ああ、なるほど、なるほど。定番は、立たせたまま相手に手前や訓練など行かせまくるプレイ。抵抗ができないので、抵抗ができないですから、ビクビク痙攣しても、潮吹きしても、ずっとされるがまま。いや、これはそうだけど、するかどうかは、テクニックによるよね。でも立たせていくっていうのはなかなかエロいよね。立ったままでという。あ、そして、テクの一つとしては、手錠で足首を拘束することもあります。この場合手錠は二つあって、女の子の手首と足首、左右それぞれ拘束、右手首とは右足首。それから左手首と左足首。あ、これはエッチいいね。自力で立つこともできなくなるし、座らせるか横にさせるかして、全身の性感帯を好き放題にしてください。ああ。おすすめは、この状態で四つん這いにさせてお尻を突き上げさせ、いじくり倒す。ああ、エロいですな。それをベッドに拘束すると、お股をこう閉じれなくするようなこともできると。ああ、これはエロいですよ。いいんじゃないですか。そして、手錠プレイを楽しむコツと注意点。 まず、何より安全性が大事。もう確かです。SM の中で安全性というのはすごく考えなきゃいけないことです。ロールプレイを演出。これ安全性か？ああ、ロールプレイとは互いの役柄や設定などを決めて AV や二次元エロ作品のように演出をしていくエッチの方法です。あ、これは大事ですな。監視と囚人、警官と犯人、レイプ魔と被害者などね。ああ、エロい。演技力は必要ありません。それはまあね、もう本気になっちゃったらそれは面白いからね。それは感じる要因に入るから、彼女をその気にさせるにも、重要なことだと思いますよ。そして言葉攻めを加えるはいいですな。言葉攻めいいですな。気持ちいい？こんなに濡れてるよ？とかで全然大丈夫。おー、まあいろいろな隠語を言わせたり言ったりするのは大事です。これ大事。別にこれ手錠プレイじゃなくても大事だよね。うん。そしてコスプレをする。ああ。定番、ああ、例えばストッキングだとか破っていいもので囚人とかね。ああ。なかなか自分も、コスプレをすると雰囲気が、高まったり、気持ちを高まったりできますと。で、さっきも言ったけど、柱やベッドとかに固定すると、手錠を、さらに、楽しむことが、手錠プレイを楽しむことが。もう危ないところ、書いてなかった。そして、手錠プレイと相性の良い SM。目隠し、目隠しは何でもいけるよね。こう自由度を奪って目隠しするってのはすごいね。で、高速プレイって別に手錠も高速プレイだよね。ああ、川とかいろいろね、他の高速具と、くっつけると。そしておもちゃ。これは電魔とかバイブ、ディルド、ローター、いろいろね、大人のおもちゃで攻める。これはね、この先にあるのって、多分、ムチとろうそくと縛りだよね。ここは、ハードル高えよな。せめてね、これ以上になるともうあの、専用だよね、無知にしたって。縛り方はだって、もう、縛り方がわかんないとダメでしょ？船の免許持ってて、もやい結びができるから大丈夫ってわけじゃないもんね、これはね。あの、亀甲縛りとかね、いろいろの、あの縛り方もなかなかテクが必要だからね。そこまで行くほど俺、SM 好きになれるかな。まあね、多分今回だけだと思うよ。この SM だけっていうか、こうちょっと興味を持って、もちろんっていうか、どっちかっていうと俺いじめられたがりな方だからね。だからまあ今回だけじゃないかな、こんなこと喋るのは。SM プレイ、スパンキングに続いて手錠プレイのお話でした。CM へ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、バーガー系リバース。
神様作りっぱなしになりませんか、やないのさ、たとくそでも愛を
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、バーガー系、リバース。
ミュージックゼロチャンネル。
なんかガタガタだな。まあね、誰もいないでね、あの収録っていうか外撮り一人で撮ってるとね、なんかつまんないね。やっぱ収録がいいよ。つぼさんの前で喋ってるとね、なんだろう。ノリがいい。基本ノリがいいな。一人で盛り上がって喋るってのは、なかなかね、なかなかできないっすよね。だからって、SM、SM なぁ。これでも突き詰めたら面白いのかもしれないね。突き詰めたら面白いのかもしれないけど、どうなんだろうね。まあ、いいか。俺自身はちょっと面白かったからね。いや、確かにスパンキングはちょっとやってみたい気もするよね。お尻ペチンって言うとね。あと手錠はかけられるのもかけるのも、なんかドキドキするような気がするな。うん。やってみたい。と思いましたよ。という話と、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコン、スマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。Twitter 公式アカウント、Music Zero Channel の Twitter の公式は、m_z_channel でございます。どしどしフォロー、リプライ、よろしくお願いいたしますと。それから、つぼさんのエア、デルタ、IR と打てば、もう一発で出ますんで、エア、ね、YouTube の方はデルタ、IR、エアでいけます。で、Twitter の方はエアシンガー、シンガーカタカナかなでいけます。つぼさんの、悲しげな歌声というか、透明感のある。久々に使ったな。透明感のある歌声をぜひ聞いてあげてください。YouTube の方でもうチャンネル登録、そして、Twitter の方フォロー、リプライとお願いいたしますと。で、僕の方は高橋智明、フォークギター、もしくはトムボックス、雑談、この辺入れると YouTube でも、Twitter でも上位に来ますんで、そうですね。YouTube のチャンネル登録してほしいな。なんか、チャンネル登録が本当に、こう、いっぱいになって、ってなると、本当ライブやってみたいなって思うので、なんか、言う方法ないのかね。多分自分のやり方がよろしくないんだと思うので、オンラインというか、SNS に向いてないんだよね、俺の性格がね。だから、基本的に、そこがなんともどうにもなってないから、ダメなんだと思うけど、頑張っていきたいと思います。YouTube だと、トムボックス、高橋智明、雑談、フォークギター弾いてみた、ベイプとかでもね、タバコ吸ってみたでも行くので、上位にあったら、見かけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。Twitter の方は、フォロー、トリプライしていただけると、それも一緒に嬉しいです。何やってとか、こういうの喋ってとか、そういう風なのを言われると、嬉しいかなと思います。それでは、この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。高橋智明でした。トムです。また4月に会いましょう。さようなら。